皆さんこんばんは。今日はですね、昨日も私が主催した初めてのノートのワークショップだったんですけれども、そのことをメインにお話ししたいと思います。まずね、1ヶ月前かな、私が自分で別の方のノートのワークショップに行って、なんかすごく感動したんですね。それで私もノートのワークショップやってみようと思って、でこのねラジオでちょっと興味ある方いますかっていう感じで聞いたら、本当にすぐ反応してくださった方がいてですね、でじゃあもう本当に少人数でいいからやってみようと思ったんです。で本当にそのラジオの次の日に、あの場所もあとコンセプトとか時間とか日時を決めて、でもう満席にねおかげさまでなったんですよ。でその前に、まあ、先週まで学校のスクーリングがあったりして結構バタバタしてたんですけど、なんとなくもうこういう内容で行こうって決めてたので、当日もね全く緊張しなくてリラックスして臨めたんですよ。本当にありがたいことに。なんだけどワークショップが終わって家に帰ってきて、もうねすっごい疲労困憊。私は確かに何かこう人が集まるところに行って結構そつなくこなし、社交的にもお付き合いができるんですけど、帰ってくるとねものすごいぐったりするんですよね。でこれはさすがに自分が主催の、ワークショップだったから、さっき緊張していないとは言ったんですけど、気は張ってたんだと思うんですね。でこんな感じで進行しようとか、あと参加者さんが楽しんでくれるかなとか、なんかそういうのにずっと気が張ってたんだと思うんですね。でって言っても、なんていうんですか、体はすっごい疲れてるけど頭は冴えてて、夜お布団に入ってもなんか頭だけ覚醒してる時ってないですか？なんか私結構そういう飲み会の後とか、結構お友達と長くおしゃべりしたあの後とか結構そうなることが多いんですけど、今回はねもうそれさえもできない、もう何かを考えることもできない、すっごく良かったとかすっごい反省点が多いとかそういうことすら考えられなかったんですよ。でだから体ってすっごいちゃんとよくできてるなと思って、そう私ねこんな体験はすごく初めてで、だから一旦体を休めなさいってことなんだなと思って、本当に私はぐるぐるいろんなことを考えるのが癖だし好きだし、何かしらいつも考えてるんですけどそれさえもできなかったんですよ。でさっさとシャワー浴びて寝ようと思った時にものすごい頭が痛くなってきて、あれ？と思って、これただの熱中症だったのかなと思って、で昨日だから10時前ぐらいにはもう寝始めて、でなんかすごい蒸し暑かったじゃないですか。でうちの方は東京なんですけど涼しいから今までクーラーを入れて寝てなかったんですね。で昨日初めてクーラー入れて寝たもんだから、なんかそのクーラーの感じに慣れてないのか、なんかお布団かぶると暑いし それをハグと肌寒いしみたいな感じで2時とか3時ぐらいに1回起きましたね。そうで、なんかそういう寒暖差の調節ができない時に、私その去年もそうだったけど頸椎とか首とか背中を寝違えるみたいな、ぎっくり背中みたいなの結構やるんですよね。でそんな感じの兆候があるからちょっとまずいなと思ったりして、で朝起きて全然体だるいんですよ。なんだけどなんとなくこう気分というか気持ちがなんかすごい回復してきて、なんかやりきったぞっていう満足感と、あと昨日参加してくださった方から続々となんかお礼のメールみたいなのメッセージをいただいて、なんかねやっとねこう振り返る実感みたいなのが湧いてきたんですね朝で。動いてるうちにまあなんか暑さにも慣れたというかそう、そんなんで、で昨日なんか参加者さんの中で皆さんのこの画材とか私のノートの書き方に関して興味を持ってくださった方が多かったので、あの私の普段使ってる画材のリールを作ったんですね。あれね、だから1分のリール動画を作るのに多分ね 2,3 時間かかってんですよ。なんか やめればいいのに、なんかコマ送りっていうんですか、コマ撮りしたりして、そんで変にすっごい汗だくになりました。で前置きがまた長くなりましたが、昨日ね本当に遠方から参加してくださった方もいたんですよ。新幹線に乗って、そう、もちろんこの私のノートのワークショップだけが目的じゃないから、なんかすごいそれをプレッシャーに感じる必要はなかったんですけど、もう本当にありがたいなと思ってました。で参加なさった方の感想にもね書いてあったんですけど、普段出会わない人と交流ができてよかったっていう感想で、私もなんかワークショップ行った時に本当にそうだなと思って、普段生活してたり働いたり、まあ私は例えばじゃあ趣味のデッサン教室とか行ったら、普段会わない年代の人とか職種の人と話したりするんですけど、なんかやっぱりなんていうのかな、結構深い話とかをするとなんかそう勉強になる、本当勉強になりますね、学びが多いっていうか、あといろんな感じ方考え方に触れるっていうのはもう無条件に自分一人じゃできないことだから、それがすごい貴重だなと思いました。そう、私が考えてたプログラムとか進行とか私のねこう無力なせいで、であとはちょっと経験値とか場を読む力とかそういうところも今後もうちょっと、もうちょっとじゃない、もう絶対見直さなくちゃいけないことがたくさんあるんですけど、その反省点は、まあ、ここで言ってもあんまり面白くない話だから割愛するんですけれども、なんかね昨日やっててすごい気づいたのと、私がこう向かいたい方向性というかお伝えしたいメッセージみたいなののなんか輪郭が見えたなとすごく思ったことをね、ここでちょっとシェアしたいなと思うんですけど、美大に行くようになってからすごい思うのが、まあ、いわゆる一般的に言うセンスがあるないとか、 まあ、絵で言えば画力があるないなんかの能力があるないでくくりがちなんですけど、なんか私感性、その人のセンスとか感性がない人って いないと思ってるんですね。そうで、よくセンスがないからとか、私絵を描く能力が皆無だからとかよく言いますよね。なんだけど、なんかそれはなんかなんだろうな、口癖みたいな感じでただ言っちゃってるだけっていうか、まあみんな言いますよね。で、私も多分昔言ってたと思うんだけど、なんか私最近気づいたのが、自分が他の人より特別センスがあるとかそういう意味じゃなくて、みんなそれぞれの感性がある、だから私にもある、で私はそれを傷あるってことに気づいている。そう、うまくその感性を表現という形で出せてないかもしれないけど、その人の感性とかセンスっていうの絶対あるなと思ってんですよ。で、なんか例えばお話ししたらその方がどういう感性を持ってるのかとかちょっと分かりますし、あと例えば前も言ったけど、インスタの投稿とか、例えば写真の撮り方、あと言葉のチョイスとか、何に喜びを感じて何が悲しくて何に怒りを感じるかみたいなのってなんかみんな分かりますよね。で、あ、この発信の仕方好きだなとか、あ、こういうこの人はこういう人柄なんだろうなっていうのって分かりますよね。ここまで生きてれば多分ね、長く生きてるとか関係ないかもしれない、関係あるけど、赤ちゃんとか何保育園生とかでもすっごい人、大人を見る目があるなとか思うことがあったし、なんかやっぱりね、人間そういう肌感覚でその人の発信しているものを感知する能力ってあるなと思うんですよね。で、それが自分に合うか合わないかとかも気づいてると思う。で、気づいてそれを例えば好き嫌いで白黒はっきりつけるとかが良くないとされてるから、特に日本は奥ゆかしさとか、なんかその言わないことの美学みたいなのが多分遺伝子的にあるから、だから感性はあるんだけどそれを表に出さない、表現に出さない、あと顔にも出さない、なんか露骨に喜んだり露骨に嫌な顔するってあんまりいいことじゃないっていう風にされてきた、なんかそういう影響なのかなとちょっと思ったりもするんです。そう、それで私はその昨日のワークショップとかを通して、あ、私このノート術を教える人じゃないんだなと思ってます。もともと思ってたけどなんか確信を得たというか、だからノートをこう続けるにはどうしたらいいですかとか、あと例えば生産性を上げるためのメモ術とか、夢を叶えるためのジャーナリングとか、なんかそういうの多分私じゃないです。で、あと自分探しとか本当の自分を見つけるっていう 表現もちょっと気をつけたいなと思ってて、それも私がなんか考えてることとねちょっとずれるんですよね。そうで話を戻すと、私は皆さんがもうすでに持ってる感性っていうものに気づく、自分のね感性を知るっていうのともちょっと違うなって、ま、似てるんだけど違うな、何をごちゃごちゃ言ってんのって感じだと思うんですけど、ちょっとね今日はちょっとそこを語らせてほしい。でその自分探しとか本当の自分を見つけるっていうのがっていうのと、あと感性を知るっていうのがなんでちょっと微妙にずれてるかっていうと、日々ねなんか私たちはそういうことが変わる、変化していくもんだと思うんです。だから本当にピタッと何かを探して見つかるもんじゃないんじゃないかなと思って、でその見つけ方とか見つかるんだと思っているものを一回手放して、なんかその変化、自分の感性の動きみたいなのを知っていこうよみたいな、それがなんか私のノートを書いてる理由だなと思ってるんです。でその私は自分のノートをよく好きな本の引用とか感動したセリフとか、その自分の心が動いた文章をね集めてるんですよね。でそれとは別に日々あった嬉しかったこととか怒ったこととか、もうネガティブもポジティブもニュートラルなものも答えがないものも、なんかなんだろう、なんだろうみたいなことも書くようにしてるんですね。そう、本当は全部書いてたらいいのかもしれないけど、なんか書くってことを負担に思いたくないのもあるから、すごい自由度高くやってるんです。そうだから私が手帳術とかジャーナリングって言わないでノートにしてるのは、書かない日があってもいいからなんですね。そう、そんな感じでやってる。でそのノートをなんだかんだ自分の好きなものをだったり心が動いたものを集めていくと、その自分の感性みたいなものがこうアウトラインができてくるっていうのかな、輪郭が浮かんでくるみたいな。でもそれはくっきりこうみたいな感じじゃないんですよきっと。で私はなんとなくそれをやり始めて気づきました。で、あ、やっぱり私こういうのが好きだなっていうのと、あれ私こういうの好きだと思ってたけど違うかもとか、あとすっごい嫌だなって思ってたことそうでもないかもとか、結構こうなんかねじれてるんですよ。でそれをねじれたままにしておくっていうことがノートだったらできるですね。でまたもしね興味がある方はワークショップでいろいろ私のノートの書き方をシェアしているので、なんかもしね興味があったらご参加いただきたいなと思うんですけど、そうでね私は今回は自分をちょっと緩める時間っていうコンセプトでして、なんかこうこだわりをねほぐしましょうみたいなテーマでやったんですよ。で皆さんがその場でほぐれるわけはないんですよね。その場でほぐれたら本当は一番理想なんだけど、なんかこだわりって こだわってるから、強いものだから、そんなすぐほどけるもんじゃないじゃないですか。なんだけど、まずこだわってることにを書き出してみる、そして気づいてみるっていうことで、ちょっとねほどけると思うんですよ。自分からちょっと話すっていうのかな、こうガチガチになってた自分にへばりついてる、いいこだわりも悪いこだわりもちょっとこう風に当ててみるみたいな感じでノートに書いてみる。そうするとちょっとそれだけでほどける。で、あ、私はこういうことにこだわってたんだなとか、こういうことが気に障るんだなとか、そういうことにまず気づきましょうっていう感じだったんですね。で、まあ、なんなら緩める必要があるかないかもわからないけど、なんか固くなさって自分で無意識のうちに身についちゃうものだし、その自分の考え方もそうだし、結構よくやっぱりああいうワークショップに行くと、その自分の育った環境ですね、特に親兄弟の価値観っていうものがすごい自分の思考に影響してるんですよね。なんかそういうことに気づくとか。で、それこそ長年それを携えて生きてきたから、それを全然否定する必要もないんだけど、ちょっとその客観視してみるみたいなことができるといいかなと思って今回そういうテーマにしたんです。でもそれは、そうだな、別にこのテーマじゃなくても、このテーマじゃない回があってもいいかなとも思いました。そうっていうのはやっぱりさっき言ったように、そのノートを書いてった先にこう出てくる輪郭みたいなものがあるから、まだそんなにね、これからノート始めたいんですみたいな方には、なんかもうちょっと自分の感性の集め方みたいな切り口のワークショップがあってもいいかなと思いました。そうだから本当にやってみてよかった。なんか私昨日一旦帰ってきた時に本当にもうぐったり一回死んだぐらいに、あの電源がブツンと切れたので、あれこれ続かないかもってちょっと一瞬思ったんですけど、そう結論出さなくてよかったです。そうでもね、一個ね反省点といえば、私今回ね借りた会場がなんかちょっとあんま良くなかった。あの4階でエレベーターがなくて、すっごい急な階段を上がってったんですね。で、前自分が参加したワークショップもすごい古民家みたいな感じで、まあ、すっごい快適っていうような場所じゃなかったんですけど、なんかね私開放感、まあ、日差しがすごいガンガン入んなくちゃいけないってわけじゃないんですけど、眺望というか窓から自然光が入る方がすっごいいいなと思って今回すっごい学びました。会場選びはめちゃくちゃ大事。あと今回ね日曜日だったのもあるのか、隣の部屋がね別のなんか集まりがあって、それがすごい賑やかだったんですね。でそれもちょっと気になったので、そう会場って行ってみないと分かんないから、気に入った場所がねあったらそこがいいかもしれないですね。あと私はなんか根詰めてずっと何かをやると良くないなと思って、だから温かいお茶とか甘いなんか焼きたてのお菓子とかなんかそういうものを途中で挟むといいから、 なんかカフェとか、まあ、コーナーだったり、あの小ぶりのカフェだったら貸し切ってそういうのやる方がなんかリラックスできていいのかなとか思いました。なんかそういうことを詳しい人がいたらコメントで教えてください。まだまだね、いろんなことがど素人で至らぬ点も多いワークショップだったんですけど、今後ね、なんかいろんなことをちょっとアイデアとして思いついたりもしたので、でね、やっぱり当たり前なんですけど、このレモンジェリープールって手染めの毛糸屋さんっていうことで発信してるから、編み物好きな人が多いですよね、当たり前だけど。だからその私の感性を通して、なんか私の感性を知りに来ていただくっていうんじゃなくて、なんか私の感性を通してご自身の、自分自身の感性に出会う体験をしていただけたらなって思うので、なんかそうだな、編み替えみたいなものをして、こういうのを編みたいんだけど、こう色合わせのアドバイスとか、なんか私の色の考え方とか、なんかそういうのシェアできるっていうのも面白いかなと思いました。今日はね、そんなところで、と昨日ね、参加してくださった参加者さんの中にも、あの佐々木丸美さんの雪の断章って本を紹介したと思うんですけど、そう、その作家さんのファンの方がいてね、でもうちょっとねゆっくりお話ししたかったんですけれども、そう、それで次のね、忘れな草っていうのを読み始めました。そう、あとね、息子がボーナスが入ったから村上春樹の新刊を買ってもらいました。それも読んでます。一個前の壁の話あるじゃないですか、あれね、まだ私読み切ってないんですよ。で、途中からオーディブルに変えたけど、まだ前半も聞き終えてないんですね。なんかね、いまいちなんだけど、今回のカホっていう本は、ああこれこれ、私の好きな村上春樹ってこんな感じだったっていうのがちょっと手応えとしてあるので、少し期待してます。あとね、なんかね、発刊、この販売される前にちょっと話題になってたオズマガジンの文具と雑貨っていう本が面白そうだなと思って、あの病院にね行った時に、私その電子書籍で雑誌をバーッと読むので、それまで待とうかなと思ったんですけど、今日ね、たまたま地元のめちゃくちゃローカルな本屋さんに行ったらこれがあったので買ってみました。ただね、なんかね、印刷っていうかレイアウトの問題なのか、全然ね老眼でね読みにくいんですよ。なんかそういう意味で紙の本すごい好きなんだけど、雑誌は文字が小さすぎるから、これからは電子書籍で拡大して読めるから、まあ、電子書籍でも良かったかなとちょっと思いました。今日はそんなところで、私のワークショップのことについてちょっと熱くダラダラと話してしまいましたが、あとまたね、夏のスクーリングの前にまた通常運転に戻ってですね、まあ私が日々集めている自分のあれこれをノートに書きながら、またラジオでシェアしたいと思います。ではまた次回に。